こんにちは。GCP ハウスです。今週はディープすぎるディープテック議論アット居酒屋ということで、先週の後編をお届けします。キャピタリストの野本さんと中村さんが飲みながら熱くディープテック領域についてお話をしています。ハイライトとしては GPT の出現と LLM が変える世界、ディープテック領域の日本の勝ち筋、そしてヘルスケア領域とディープテック領域の投資の共通点などなど、2人が飲みながら、後半酔っ払いながら熱く熱く語っています。ぜひ皆さんも飲みながら聞いてみてください。それではどうぞ。
でも逆に、逆じゃないか、なんかその人類の長い歴史において、こんだけそのソフトウェア一本勝負アジャイルだけで、まあアセットライトで急速成長みたいな、多分なんかここ20年のだけだったと思うんですよね。
そうですね。
でそれがなんだろう、これがこの今後不可逆な流れなのか、実はこう1990年代から起きたこう一瞬のこう異常値だったのか。
確かにそれは
僕ちょっとね、分かんなくて、実はなんか一時的なフィーバーだったんじゃないかっていう。だって人間って身体は持っているし、やっぱ VR っつってもね、飯を食わなきゃいけないし、トイレ行くわけですよ。だからそのやっぱ、
そうですね、
やっぱビットとアトムで行った時に、アトムの世界は絶対切り離せなくて、でまあね、あのビットはやっぱりこの PDCA が早く回るからこう急速に立ち上がったが、一周回ってまたアトムの世界なんじゃないか、でアトムの世界のイノベーションが足りないってこうピーター・ティール先生が言ってましたという。
まあでもだから、ね、ジェネレーティブ AI がよりどんどんGPT-4 から気づいたら5とか10になってて、まあ、その GPT じゃなくて別の、 もっと効率性の高いものみたいな話があれど、まあ、それらがそのデジタルな世界を全部掌握するじゃないけど、そのカバーするようになった時に、まあ、引き続きオフラインってやっぱあるよねみたいな。
次はもう世界モデルの話じゃないですか。それこそシムトゥーリアルじゃないですけど、世界モデルを作って、まあそこにおいてもあるし、 AI が活躍するようになるとまた一つこう人類は非連続に変わりますよね。
うん、
ね、いやそこに期待してて、まあ、今日も今日、まあ、昨日思いついてノート書いたんですけど、 LLM をこうロボットのロボティクスのフレーム問題っていうものの解決に、まあ、使えるんじゃないかみたいな。結構、まあ、一応 Google がセイキャンっていうのを作っていて、自然言語処理をロボティクスに応用してるんですね。まあ、それのヒントからなんですけども、こうフレーム問題ってあれですね。だからその、なんだろう、人間って適当なんですよね、
はい、
こう関係なさそうなことを無意識にこう切り捨ててるけどとか、 AI は全部考慮しないといけないんだけども、こう全て考慮し始めると計算が終わらなくて動けないみたいな、結構そういうフレーム問題があって、でそこをこう LLM とか使うと、まあ、文脈上関係ないものはもう切り捨てるとか、あるいはこの状況をこうシンプルにする、ここに並んでるこうグラスはまあ関係ないよねみたいなところも含めてこう処理できるんじゃないかなみたいなことを考えて、まあツイートとかしたら、技術者の方からもう LLM がフレーム問題を解決するのはもう確定した未来ですみたいな。
へ
え、まあ、半ばそんなん常識やでぐらいの感じで返信をいただいて、この、まあ、非技術者として頑張って考えても車輪再発明するだけだなという切なさもありつつ、まあ、概ね感覚は間違って
ないなという、筋がいい。
そうだから今こうジェネレティブってみんなこう、まあ、まず生成っていう風に感じで盛り上がってるけど、やっぱエンジニアの人とも話してると、まあ、生成もいいんだけど、あとこう分類とか識別とかもすごい得意なんですよね。あの使い道としてはなんだっけな、SNS のパトロール、
はいはいはい、
こういう投稿はバンしろみたいな、
はいはい、
っていうのもFacebook も今めっちゃ労働集約でやってる らしくて。
あ、そうなんですか。
もう巨大コンサルが受注してるらしいんですよ。
なんか顔ロゴが浮かんじゃう言わない
けど言わないけど、でもクソロード仕上げなんだけど、ジェネリティバイはクソ得意で、うん、ちゃんとプロンプト組めば、うん、こういう表現はあのバンしろみたいな感じでちゃんとこうやれるらしくて、そういうなんか分類とか得意だし、でなんなら実は物理世界への適応という意味でロボティクスに使うと、実はこう、まあ、今ロボットやってね、割とアホがのが多いんですけども、そうじゃなくて割とこうあの企画化されてない雑然とした環境においてもワークするようなやつが出現するんじゃないかっていうので、結構3年5年以内に来るんじゃないかなと。
なるほど。
なんかそのジェネレティブ来たっつって今から言っても後出しじゃんけんですか。
そうですね。
こういうのもね3年前に言っとかないといけないと思って今言っとこうと
たくさん言っとく、
ね、ロボティクスに来ると言うね。
なるほど。
そう。
じゃあなんかちょっとあのテーマとして、まあ、そういう領域面白いよねってのは分かりましたと。じゃあ日本に勝ち筋あるんですかみたいな、そこのなんかビューはどうですか。
いやーそうですよね。だからまあさっきのこう中野さんが言ってたすり合わせ要素のある産業っていう意味だと、まあやっぱロボットとかあると思うし、まああとニューロテックっていう意味だと、まあその侵襲するのか非侵襲でいくのかはあれど、まあ、仮に侵襲ってなるとまあね、脳に電極ぶっ刺すって話、まあそれなりにこう安心安全な国でやりたいですよね。
そうですね。
で日本はまあその水準が高かろうというところで、まあそれなりにね、まあ勝機はあるんだろうなと思いつつ、やっぱりでもやっぱ研究はもう圧倒的に US が進んでいるし、投資って意味でも中国アメリカがもう相当先行ってるので、やっぱ金ブームなんですけど、金が必要です。
でもなんかその我々のファンドは結構その日本アングルみたいなのが結果的にそこにユニークネスを見出すっていうのが大事でありつつも、なんかやっぱりでもどっかでナショナリティみたいなところを意識を薄めて世界で戦っていける人を増やすみたいな、なんていうかその日本国民じゃなくて地球市民みたいな、なんかそういうマインドセットの世代になっていかないと、なんかね、
いやそれ分かりますね。
答えのないことを言ってるんですよ。
いや本当にあのね、まあファンドなのでそのね LP さんの意向が前提大事なんですけど、いやそうなんだよな、なんか国同士で競争するっていうよりやっぱもう分業した方が平和じゃないですか。
そうですね。
ある種ね台湾もそのねファンドリーっていうところでこうポジション築いてるからこそ、まあある種分業がね成り立ってるからこそそれなりのこう小国ながら、立場があるのかなと思ったりしていて、比較優位での分業は僕はあの思想として好きです。
でもあのこの前その台湾の半導体系ファウンドリーのファウンダリー の投資家さんと話した時に、まあ、なぜ TSMC が今のポジションを築けたのかって、やっぱりそのもうビビるくらい R&D に社内リソース振ったらしいんですよね。で絶対それがどのくらいその勝ち筋かとか関係なしにそこにまあフルベットしに行って、まあ、その結果やっぱりその圧倒的最先端であり、なおかつ それを期待するそのアップルみたいなすごくその次の世代の技術を強く希望するエンドクライアントをつかみきれたみたいなところがやっぱり大きくて、だからそのモバイルとかその PC も含めたその進化の一歩先の前、先のリソース投下やっぱりうまかったんだろうなと。で彼らなら期待に応えられるっていうので、よりそのエンド側の要求をその先取りでどんどん情報入ってくる構造にできたのはすごいなと思って、で当時同じようなポジションにいたが そうじゃない意思決定をしたファウンドリーはやっぱり相当 ある意味そこの領域によっては差をつけられたというのを、うんうん、まあ、その業界関係者 その彼は言っていて、じゃあ今それどこなんだろうなみたいな。
その意思決定って何なんですかね、もう運ゲーなのかな、うん、
でもいや分かんないですね。でも、私がなんかその、2010年ぐらいから14、15年くらいまでの間に結構そのスマホ業界がガーって上がって、
うん、
バキバキ の伸びてた時にその業界関係者として中でいて、中国のある種そのなんだフォックスコンとかも含めてですけど、その設備投資の仕方みたいなのを見てると、なんか確定した未来みたいなのを彼ら見た瞬間に、うん、手元にオーダーなくても箱作るんですよね、うん、
あ、はい、
だからその設備投資イコールなんか、まあ、こういう事業計画だからこういう設備投資します、でその裏側にこういうお客さんがいる予定でこれぐらい稼働率が生まれる予定でこういう風な投資回収しますっていう、そういうロジックじゃなくて、
うん、
こんくらいのキャパシティあったら全体のプール全体が世の中のボリュームがこんくらい上がるんだったら、
うん、
そもそもうち必要でしょ、このキャパシティ必要でしょみたいな、
うん、
金集められるだけ集めて先にベッドするんですよね、
うん、
ほぼ確定してる未来においては、うんうん、そのなんていうかそのニワトリ卵的な思想のやっぱりそのリスクの取り方はやっぱその本当リスク取ってんなって思っていて、大体あの中国のそのサプライチェーンの上流側の方の人たちってあのその会社の売り何なんですかって、技術いや他と変わりません、キャパシティですって言うんですよ。
なるほどね。
でうち今あなたうちはこんぐらい埋まってます、埋まる予定です、あなたに用意できるのはこんくらいですって、そういう会話をするんですよ。でこれは結構そのやっぱりその EV の多分バッテリーとか、まあ、その辺の話に結構近いと思うんですけど、もう見えてる世界だったら先にベッドをどんどんしに行く、うん、で そのなんかその量産製造みたいなところの話は、まあ、確実にそういうゲームのルールになってると、うん、でかい産業になるポテンシャルがあるところは、で半導体の話はそのちょっとまだもうちょいアーリーのところで R&D リスクをすごい取りに行ってるって話だと思うんですけど、うん、でもなんか思考プロセスは結構似てると思って、それぐらいそのなんだろう、優秀な人を集めて研究開発すれば、まあ、ムーアの法則的にどう考えても行くでしょみたいな、
うん、
なんていうかその辺のなんか読みが、
でやっぱり、ね、
でそういう物量がある&なんだろう、そこに人も集まるしお客さんも集まる構造になると勝手にいい技術をそこにみんな紹介しに来るしっていう、うん、なんか引力っていうか重力っていうか、うん、そこが働く構造を結構商売人として結構中華圏の人たちは分かってる気がしていて、うん、それうまいなみたいな。
なるほど、なるほど。いやでも確定した未来と言いつつ未来じゃないですか、うん、一定リスクがあってそこにベットしていて、なんかどこでこう意思決定をし何を持って意思決定してるんですかね。
そうなんですかね。
だかそこはやっぱでも日本が苦手なところってことですよね。
でも政府と一緒に作ってってるのはありますよね、トップとか含めて。
いやそうだよね、そうだよね。
でもなんかみんな政府の言ってることをそのまま信じてやってるわけでもなさそうで、
うん、
こうやこれぐらいの物量出たらこれぐらいこの地域に競争力出て、そうするとこういうサプライチェーンもっと呼び込めるはずだしみたいなのも、
うん、
なんか行ったり来たり感はあるんですけど、
まあ、台湾とかシンガポールはある種国家戦略と産業が直に紐づいてるから、
うん
まあね、なんかある種ね連携しやすいのかもしれないですね。
なんかなんだその中国の どこぞの地域に、まあ、そのサプライヤーとしてお客さんに納める前提でなんか面談した時に勝手になんかお願いしてもないのに地域の行政の交換が出てきたことがあって、
へ
でなんかその時はいやその供給量約束してくれとか、
はいはいはい、
なんかそのお前の工場を建てないのかとかガンガン言ってくるんですよね。こんくらい税制優遇してやるぞみたいな話とかしてくるんで、黎明期はやっぱくっついてるんですよね、
うん、
行政と、
うんうん、
あの まあ、行政、国と民間が、
うん、逆にあれか、だからまあある種成熟国家になってきた日本としては割とヨーロッパとかをこう参考にした方がいいんですかね。でもあれよね、確か、UK だっけ、国でジェネレティブ作る1000億投資みたいなニュース出てて、国としてやるんかみたいな、ね、日本はディープテックに1000億ですからね、ネドのやつ
は桁が
いやそうなんだよな。
まあでもね、欧州税も結構だからなんか辛酸舐めてるというかね、やっぱり全部米国系の方の会社になんか大きいプラットフォーム取られてるっていう、やっぱりそこは。
で欧州の面白い戦い方がやっぱそのルールとかコンセプトを作って、でそれを全世界に、まあ、言い方悪いですけど押し付けるというのが面白いなと思っていて、いやなんかその人権概念的にはまあそこから出てきてますし、まあ、始まりとしては、まあ、直近で言うとそのデータの GDPR みたいな話もそうだし、で割と環境系もそうですよね。
そうですね、
なんかそれをこう発明して、世界に適応して割とこうなんだろうな、自分たちのフィールドをこう作っていくのがすごい得意な地域だなと思ってて、なんかそのアメリカは割とこうガンガンこうフロンティア精神でなんか物を作って、でヨーロッパはこう割と大人な感じでこうコンセプトとかこうルールをこう引き合いに出して戦ってみたいな。
そうですね、なん
かそう、そういう世界構造ありますよね。
この前そのノルディック忍者のソーマンさんとクライメイドテックの文脈で一度対談っていうかそういうさせてもらう機会があって、でその時にソーハルさんがおっしゃってた話で印象的なのがまさにそこで、欧州のスタートアップの、まあ、特にクライメート分かりやすい話ですけど、やっぱガバメントリレーションシップがすごい重要であると。で、一定やっぱ規模になると GR 専任のプロがなんか社内に一社みんな抱えてるらしいですよね。それ役員クラスなのかまたちょっといろいろ程度は幅あると思うんですけど、でそのそれ自体がやっぱりなんていうか事業成長上必要だよねっていう認識だし、逆にやっぱそういう人が増えれば増えるほどなんかその制度設計自体が磨かれていくっていう文脈もあるじゃないですか。そのなので日本ももっとそういうの増やしていかないと、でそれがその国の枠組みじゃなくてその地球全体ですかね、
他のそう
地域をまたがってどう変えていくと有効なんです、だからこの経済的にもその国にとってメリットあるんですっていう機会としてやっぱり、ね、提言をしていかないといけないだろうなっていうのは、
確かにな。地球上でどういうキャラ設定でいくかみたいな、まあ国に文句言うわけじゃないけど、そういうのあるといいですよね。なんかこう学級委員長っぽいヨーロッパとなんか足が速くて一番モテるアメリカとみたいな。
じゃあそう
です
ね。
ジャパンを果たしてみたいな。
ジャパンキャラ。
ジャパンキャラ。
ジャパンキャラなんすか。
ジャパンキャラ。いやなんかそのディープテックの話するとついついこういう話になり、あれなんか。国政の話みたいなところにこう行き着きがちなジレンマはありますよね。
そうです
ね、まあ、我々は粛々とねスタートアップを応援するのがミッションであるんですけど、
ね、まあでもなんか我々もちょっと頑張ってなんですかその意見を自分たちも海外に発信するとか、なんかそのポジション取んないと、
うん、そうですね、
いちいちインベスターとして列をするなっていう危機感を、
うんうんうん、
持った方がいいなと思っていて、
とりあえず出張しまくるという足しげく通うというのは、ね、ちょっと
やり方を変える。
あちなみにもう45分以上経ってるという急出しをしていただいたんですけど、実は冒頭の綺麗な声の持ち主は あれいつ入社ですか、谷本さん。あ、
今年の2月に入社させていただきました。
2月から入社していただいた谷本さんで、実はねこれあのディープテック仲間にしようというのを中村さんと僕では目論んで、ちょっとあのバックグラウンドを教えていただけますか。
はい、あの急に振られて急出しだけと思っていたら大変戸惑っております。キャピタリストの谷本恵理子と申します。私はあのもともとあの都内であの医学部に通っていて、であのその後大学を卒業した後にあの栄養学の分野の医者の研修みたいなものをあの米国で受けていました。であのその後はアカデミアにあの勤めてあの研究をしたりする機会もあったんですけれども、であの最終的に直近のキャリアはあのアーサーディリトルというあの R&D を研究開発などの新規事業などを主に扱うコンサル企業でヘルスケアをやっていました。でなんかまさに今のお話がすごくあの本当に最終的にディープだった。なんかディープテックの話をしていると最終的に特性の話に行き着くっていうのはまさにこの構図ヘルスケアでもあるなっていうふうにひしひしと感じていて、結局なんかどういうスキームであの国が制度として新しい産業の発展をあの促していくか、で誰をそのステークホルダーとしてメインに据えるかっていうのって本当に国政レベルでやらないとなかなか前に進まないし、新規の分野って先がどうなるかわからないこそからこそ投資が難しくて、なかなか放っておいたらお金は全く集まらないなっていうふうに思っていて、とはいえあのこれも音声だから言えることかもしれないですけれども、アカデミアの中にいるとあの国からの助成金とかもちろん現状でもねあのすごくさまざまな工夫のもとであると思うんですけれども、あの産業化に至るには一桁二桁足りないですよね。
それね。
でもとはいえその一桁二桁足りないお金のもとで研究は回る、そのウェットな研究とかは全て回っているし、あの研究員のそこにいらっしゃる方々が研究者として生きていく分には十分なんですけれども、だからこそそこから一段上に行くのがすごく難しいなっていうふうに感じる機会がすごくありました。なのでまさに今のディープテックもそうですし、ヘルスケアもしっかりあの他の聞いてくださってる皆さんの関わっていらっしゃる分野もあると思うんですけれども、まさにそこの部分も含めてあのキャピタリストとしての投資っていう活動を通じてそこをも揺るがすような動きはどうやったら生み出せるのかなと思いながら日々を歩み始めているところです。そういうことをあの先輩方の前で申したところで、
熱い、素晴らしい、熱いですね。
熱い。
確かにな、桁足りねーはいろんなとこから聞きますね。まあメリハリなのかな。
なんですかね。
なんかどっかに一点集中してダメだったら。なんか解散みたいな感じのこう、うん、諦めの良さとかも必要なんですかね。無責任なこと今めちゃめちゃ言ってますけど。
確かにちょっとねビビ
ビビはい、
なんかあの
最後に
日本からなんとなく外貨稼ぐとか輸出さん新しい産業を作る、かっこ輸出できる事業を作るみたいなのイメージ持ってるんですけど、ちょっと話しながら思ってたのは、ノースさんのその役割みたいなところを考えると、その全部完成されたものを輸出する必要はなくて、なんかエコシステムの一部としてでもなくてはならない存在になるっていう意識をもっと持った方がいいなと思っていて、なので なんだろうサプライチェーンバリューチェーン全体での国境はそこはあんま意識しすぎない、
うん、
でもそれでいてそのめちゃめちゃ重要な役割を担うにはみたいな、なんかその辺のなんていうかその塩梅みたいなのも、なんだろう、ある特に巨大産業を取りに行くみたいなのは、全部 Google とかその、ね、Amazon みたいなポジション取るのって相当やっぱり、まあ、ちょっと簡単じゃないっていうか無理でしょみたいな、
うん、
それぐらいやっぱりもう差をつけられちゃってると思うと、うんうん、絶対通らなきゃいけない、
うん、
土管を作るみたいな、
うん、
橋を作るみたいな、うん、そういう考え方で、でもその地図っていうかその町自体は日本なんだろう、全部自分たちでやるっていうなんか自前主義じゃなくてもいいなと、
うんうん、地球市民
か思想、地球市民投資。
じゃあ今日の結論出ましたね。ここからのスタートアップディープテックとしては、もう地球市民の視座で考えようと。 あの三体っていう小説去年か一昨年に読んだんですけど、もうあれ読むとですね、あのもう地球というちっぽけな生態系の中でこうこじらいしてる場合じゃないというのを、
はい、そういうことですね、
教えられたので、じゃあ、はい、地球市民目線で今後我々頑張っていくということで収録を終えますか。ちょっとドリンクがなくなったので、あの注文しようというところで、
はいはい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。こんなんでいいのかな。はい、以上です。